ドロイド会議 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。スタッフのドクピーです。ドロイド会議 FM ではドロイド会議による Android に関わるフリートークだったりをしています。今回の話題は Android 13 の DP1 についてです。それでは楽しんでお聞きください。はい、じゃあ、今回はね、2月に出てきた Android 13 の DP が出てきたんですけども、まあ、毎度おなじみ の変更点が気になるこの頃っていうことで、今回はドロイド会議スタッフで、まあ、Android DP13 の DP のビヘビアチェンジだったりを眺めてみようっていうことでやっていこうと思います。じゃあ、今回お呼びしたお二方の自己紹介をしていただくんですけど、じゃあまずはハットさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハットと申します。最近はとても花粉がしんどいです。よろしくお願いします。
わかる。
もうめちゃくちゃ最近花粉多いですもんねもうお大事になさってくださいと、お薬でなんとかしていくしかなさそうなので、
もうあったかくなってきちゃって、もう
あ、もう杉が憎いお年頃ですか。じゃあじゃあよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ次、山田さんお願いします。
はい、こんにちは、コーガナイザーの山崎です。
大丈夫ですよ
いや、山田さんって紹介されたから山崎って答えるのもおかしいな
でもこれね、もう収録始まってるからここカットするのしんどいのでは
い、よろしくお願いします
はい、よろしくお願いしますはい、まあちょっとぐだっちゃいましたが、司会の、私ドクピーでございます。今日はこの3人でやっていこうと思うのでよろしくお願いします。で、まあ、最初の話題として、まあ、ディビアン出たってことは、まあ、入れたっていう話から始めなきゃいけないと思うんですけど、お二方ディビアン自分の端末にインストールされたりとかってしました？
エミュレーター入れて確認したぐらいですかね。
あー、わかる。僕もそれしかしないですね
自分も入れてはないですね。
ですよね。まあ怖いですよね、 DP1 だし、うんうん、私物に入れてもこれでこれで結局ブートローダー書き換えたりとかしてデータ飛ぶしなっていうのもあったので、うん、まあ、ではまあ、それでも例によって例えばビヒビアチェンジズとか、まあ、DP1 時点なので、まあ、おそらく DP2 とかになると多分まあ増えるんやろうなっていうのはありつつも、うん、まあ、多分こんなこと変わるだろうなとか、こういう開発してる人は多分この辺なんか影響受けるんだろうなみたいな話を今からしていければなと思います。で、まあ、大体そのなんだ、いつもビヘビアチェンジズを見るときに、全てのアプリに対して影響するビヘビアチェンジズと、ターゲット SDK バージョンを上げたときに影響するビヘビアチェンジズっていうのがあるんですが、現状だとまだそのターゲット SDK バージョンをいじった方しか出てなさそうなので、まあ、そっちから見ていこうかなって思ってます。で、最初、まあ、結構今回まだセキュリティ系の要件が結構多いなって思ってて、まあ、プライバシーとセキュリティですね。まあ、Android 10あたりからまあその辺の状態って結構厳格になってきたなって印象はあるんですけど、パーミッションが1個できたらしいんですよね。Nearby Wi-Fi Devices っていうやつが増えて、これまでってなんかその Wi-Fi にアクセスするときってアクセスファインロケーション、要はその GPS の詳細な位置情報を取るぞみたいな、パーミッションを使ってたんですけど、それが切り分けられたっていうイメージでこれを見てます。要はその付近の Wi-Fi デバイスに対して、まあ、ペアリングして何かその設定をしましょうとか、そういうアクセスを、そういうアクションを取るのに必要な権限になったんですけど、でこれなんでこうなったんだっけみたいな話をすると、 Wi-Fi から位置情報取れるのっていう、結構なんかそのなんか、Android エンジニアとしてやってる上ではなんかまあそうなんやろなみたいな連想がユーザーにとっては難しいんじゃないかなっていう話になってきたんだろうなっていうところはちょっと見てます。で、実際 Wi-Fi デバイスから位置は取れるので、まあ、例えばゲットスキャンリザルトから例えば、電波の強度を見て位置情報を推定するみたいなことはできることはできるので、それには、まあ、引き続き位置情報いるよっていう話を、まあ、してるので、まあ、ちょっと分かりやすくなったのかなっていうところなんですが、まあ、これは結局 MaxSDK バージョンとかで切り分けないといけないので、まあ、引き続きめんどくさいなっていう感情がありますね。で、ここは結構デバイス的な話だったんですけど、次結構いろんな人に影響しそうかなと思うので話を振っていきたいんですけど、まあ、インテントフィルターが合致しないときに外部のアプリが発行する、まあ、明示的暗黙的インテントすべてブロックされるようになったっていうところで、多分そのなんか外部のアプリがなんかその暗黙的インテントを発行して、じゃあインテントフィルターに引っかかったから、うちのアプリを起動しましょうみたいなことをコードを多分書いたことはある と思って話すんですけど大丈夫ですか？まあ、インテットフィルター設定してっていう、まあ、あって、まあ、暗黙的フィインテントフィルターを暗黙的インテントに関してはもちろんインテントフィルターに合致させるみたいな必要があったんですけど、明示的インテントはそうじゃなかったっていう話だったと思うんですけど、まあ、それもダメになったよっていう話があって、これ結構痛いところは痛いんじゃないかなって思うんですけど、どう思います？どっちか聞いてみようかな。じゃあ山田さんからまずお聞きしていこうかな。
そうですね、うちの方はもう本当に限られたところから飛んでくるっていうのが列挙できるような感じなので、そこまでは影響ないですね。
おお、なるほど。ハットさんの方はなんかこれ影響受けそうだなみたいな感じとかだったりします？
そうですね、自分のところも、特に、外部から明示的受け取って起動とかはなかったと思うんで、まあ、しっかりちょっと見ないとっていうのはあるんですけど、今のところはそんな影響を受けないのかなという気はパッと見はしてはいますかね。
なるほど、あり、いいな。いや、それで言うと僕の担当してるアプリは結構あるので、これ今からチェックしてもらえると怖いなっていうのはあるんですよね、あの SNS の都合上 SNS 投稿からシェアをするみたいなことができてしまうので怖って
ああ、なるほど。
そう、あの、まあ、例えば、結構その外部サービスからの投稿をあのなんだ、まあ、埋め込み要素として貼るみたいなことができるようになってるんですけど、まあ、それがもしかしたら引っかかるかもなっていう危機感があって、まだ調べてないみたいなステータスですね。しかもこれターゲット SDK T に上げないといけないから、そもそもまずビルドが通るんだっけから始めないといけないので大変だなっていう、ところでございました。まあセキュリティ系だと、まあてかビヘイビア事実は実はまだこの2点しかなくて、まああんまり特別に何かどうという話ではまだ現状なさそうだなっていう、まあ例えばそのバックグラウンドの処理に対して何かあのボディファイが入るぞみたいなことはまだ来てなかったので、まあそこは内心にホッとしてるんですけど、まあ引き続き見ていかないと多分増えることは増えるだろうなっていうところでございました。でじゃあ次に、じゃあ新機能の話をしていこうと思うんですけど、マテリアル U のテーマ別アプリアイコンという概念が設定できるようになったんですが、なんか山田さんがコメントしてくださってる、なんか GBC っぽい。 GBC って何でしたっけ？
いや昔あのゲームボーイカラーでゲームボーイのあのゲームやった時に色変えられたなって
。あれですね、あの起動時のあのゲームボーイのピコーンって音が鳴った。
あ、そうですそうです、あれです、あれです。
AB と十字キーをガチャガチャすると色変わるんですよね。
懐かしい。
そう、あの結局アイコンとかも全部モノクロにして用意しなければいけないので、あの裏で好きな色を変えられるよっていう風な感じのがこの、 あのテーマ別アプリアイコンの設定なんですけど、まあ、やってることはそんな感じかなと思ってコメントした感じでしたね。
ですよね。あの、まあ、あのやることっていうと結局そのなんだ、アダプティブアイコンに対してモノクロームの属性を付加しましょうっていう話であるんですけど、あのなんだ、なんかアダプティブアイコンってなんかその丸のアイコンに対して設定するラウンドアイコンと普通のアイコンがあったんですけど、なんかそれの参照を制御しろみたいな話があって、へーっつってなってて、まあ、今現状だと確か、まあ、あのベータでもう設定できるようになってる、 Android 13を入れるとみたいな感じになってるらしいので、なんか試してみると確かになんかそのモノクロのアイコンがボンって出てくるので、あ、世界観が統一されつつあるなっていう感じはしましたね。
そうですね、ちなみにこれあのエミュレーターで試してみたんですけど、こうアプリの一覧画面を出すとあのまだ普通のアイコンがそのまま表示されてて、トップの部分に配置したアイコンは、モノクロームになってるんですけど、なんだ、下からこうアプリ一覧を引き上げるとカラーのある世界になってますね。
あ、そこはまだ変わってないんだ。そう、あの実はこういうのはね、あの自負をその Android デベロッパーで貼ってる自負だけ見ても気づかないところなので、まだ対応してないのか対応されるのかちょっとまだ分かんないですけど。なるほどですね。ハトさん、この辺試してみたりしました？
僕まだ試してはないですね。まあ、実際にこれやる場合だとあれですよね、やっぱプロダクトにやるとなるとやっぱデザイナーさんと相談したりとか、その辺ちゃんとやっていかないと、アプリの世界観との兼ね合いとか難しそうだなとは 思ってはいますね。
いやそうですよね、アダプティブアイコン設定するのでしたら、アダプティブアイコンのモーションとかもどうするみたいな議論をしたのが僕も記憶にあるので、じゃあモノクロになった時にそもそもブランディングガイドラインにこれ合致してるんだっけみたいなところから始まっちゃいそうですよね、
うん、あると思いますね。
なんかそのアイコンそのもののなんかそのクリアランスもそうだし、指定された色ではない色になるので、これっていいのって言われてしまうとどうなんだろうっていう、
うんうんうん
話はあるので、この辺は要検討というか、逆に言うと設定しなかったら全てを無視できるのかという話ではあるんですが、うんうん、それはそれでちょっとお行儀が悪いなという話でもあるので、
そうですね、今エミュレーターだと YouTube はモノクロ対応してて、あ、いいんだって思いつつ、カメラのアイコンとかは対応してないのでまだ色がありますね。
まあやっぱ最初そうなっちゃいますよね、うん、そのなんか対応しきれてない感があるというか始まっ、まあ、まだ DP なので、まあ、そこら辺全部揃ってないのはまあしょうがないよねって話ではあるので、多分周りの様子を見ながら粛々と進めていくことになるんだろうなっていう感じはしますね、
うんうんうん、
じゃあ次の案件いきましょうか。ちょっと i18n 系の話がある1個あって、アプリのなんかそのプリランゲージに対しての API がちょっと拡張されて、あのアプリの個別で、言語設定ができる API が増えたんですね。あのドロイド会議のカンファレンスアプリとかも確か一時期その英語とあれはアラビア語かヒンディー語か、うん、アラビア語だったと思うんですけどなんかああいう、まあ、対応した時に、じゃあどこのリソースを使うのかって結構カスタムロジックを使う必要があるんですね。あのなんかそのOS の、まあ、リソース配分ではなくて、その、まあ、どこのストリングリソースを使うっていうのを、アプリの中でカスタムロジックを、設定する必要があるんですけど、これに対してなんだ、ロケールマネージャーっていう、クラスができて、これを使うと、この、まあ、ロケールマネージャーの方にそのロケールを叩き込んであげることで、Android の API 側にそのストリングリソースの出し分けをなんか丸投げできるようになったっていうことで、カスタムロジックはもういらないよって書いてくれてるんですけど、これは i18n の対応をしているところにはめちゃくちゃ嬉しいなっていう、これハットさん、なんかその、まあ、ご自身が、まあ、i18n 対応してなかったら正直あまり響くところはないと思うんですけど、うん、どう思います？
そうですね、まあ、確かにちょうど自分のプロダクトも i18n 対応してないし、特にグローバル展開してるところではないので、うん、特に恩恵はないかなと思いつつも、やっぱ世界展開してるところとかだとすごく嬉しいんだろうなというのは思いますね。
ですよね、そう、そうだと、まあ、その、なんか、グローバル対応っていうのももちろんあると思うんですけど、なんか、最近、Google の、まあ、Google Play の、その、レビューのあれが、国別になったぞみたいな、話が多分、降ってきてた感があって、うん、まあ、そこに対しての、まあ、これもグローバル対応しなかったら、あまり、その、なんかその、レビューの値があれば、その見てる人の国の、レビューの母数になるよって話があって、じゃあ国別でレーティングが変わるぜって言ってる話なんですけど、
うん、
よその国で使ってる人がいるときに、その対応ができていると、まあ、レビューの値も上がりやすいよねって話で、その対応がカスタムロジックを使わなくてよくなったっていう話で、うん、あ、偉い、これはありがたいっていう、変更になるのかなって思いますね。
うん、まあ、ユーザーとして見ても嬉しいですよね、やっぱ。
そうですよね、そのなんその言語設定 の, 設定画面を作るのがこれですごく楽になるっていうところはめちゃくちゃでかいと思ってて、うん、これまでって言語設定をしようってなると、まあ、この言語設定画面作りましたでは済まなくて、
うん、
なんだ要はその各リソースをどっから持ってくるみたいな集合ロジックみたいなのが多分どっかに爆誕してしまうと思うんですよ、
うんうん、
だそれが解決されたのはすごくボイラープレートの削減って意味ででかいのかなって思いますね。でこのメモ帳には今後ジェットパックにも同様の API が来るらしいよって書いてるんですが、今見るとアップコンパット 1.6.0 のアルファ1でもう作ったよって書いてるので早っってなってます、
うん
うん、
そうなので、マルチランゲージ用の機能を作ってる方とかはぜひともこのロケールリストコンパットになるのかな、アップコンパット 1.6.0 を使うと、でこのセットアプリケーションロケートっていうものがあるので、これを使ってやってみると お、じゃあリソースの呼び方変わったぞっていうのが、おそらく実現できるのかなって思いますっていうところでございます。で、あとテキストビューに1個アップデートが来てるのかな。あの、セットハイフネーションフリークエンシー、要はあのハイフネーションの頻度に対しての設定が可能になったらしくて、これをするとあのハイフネーション、まあ日本語だとあまり見ないんですけど、あの英語でその改行のタイミングで文字が長い単語が途切れちゃうときにハイフンでつなぐみたいな、処理が走るときがあるんですけど、まあこれがフルファスト、ノーマルファストっていうパラメータを指定することで、なんか最大 200% 速くなるらしいって書いてて、早っっていう早っとはなったんですが、ハイフネーション自体の速度を気にかけたことないのに 200% 速くなったって言われてもピンときてないっていうそう、これもね、グローバル対応しないと、日本人向けに作ってるとグローバル対応しないとハイフネーションする機会が実はあんまりないので、これも実はそんなに恩恵を得にくいのではないかと思ってるんですが、
まあそうですね、日本語対応だと、うん、日本語だと開業位置とかが気になったりだとか、
うん、
そうですね、まあ、
はい、なんだろう、しますが、これでは多分対応の範疇外だと思うので、
そう、多分なんかこれで使うときって、例えばその長い文章を書いてるときに、その間に英語の単語を挟むような、まあよくエンジニアとかがあの書いてるときにクラス名とかを英単語でそのまま書くケースはあるので、なんかそういうイメージはつくんですけど、あまり思いつかないなっていうところがあるので、なんかまあテキストビューのアップデートが走ってるっていう、まあただそういう事象をただ我々は会話見てるだけになってる感があるので、なんかその日本語向けに何かあるのかなって思ったりはするんですが、まだちょっと名前に何も書かれてないので、これも早くなったんやなぐらいな印象で留めておくのがいいのかもしれないですね。で、多分次かな、次が多分一番でかいかなって思うんですけど、あのフォトピッカーができましたと。これ確か、あの山さんあれですよね、この間ドロイド会議で主催してた LT 会で、1個 LT で発表されてた、トピックスだったと思ってるんですけど、何だったかな、フォトピッカーを使って触って比較してみたっていうスライドがあるので、多分まあ、この、今回の、エピソードのページの方の下の方に多分リンクも貼らして紹介させていただくと思うんですけど、 Android 13以降を対象にして、あのまあフォトピッカーの、機能をインテントで提供するよっていう話が、来てますっていうところです。
そうですね、うん、あのフォトピッカー今まで他にもあのインテントを投げる形でいくつかあの写真選択するようなことができたと思うんですけど、このフォトピッカーであの既存のユーザー体験を維持しつつ、下からこうボトムナビゲーション、あ、違う、ボトムシートかとか、ハーフモデルみたいなものを出してあげて、で選択できるっていうので、シームレスな体験が提供できるようになったっていうのが嬉しいポイントですかね。
そうですね、まずそもそも、うん、まああの僕もドロイド会議でそのミディアクセスの話をしたことがあるので、ちょっと記憶にあるみたいなレベル感の話をするんですが、まああれを作るのってまあなかなかめんどくさいっていうのがまああって、
うん、
あの、
うん
コンテンツプロバイダーつないでクエリ書いて、じゃあ引っ張ってきたやつをじゃあデータ形成してじゃあ作ってってやると、まあまあまあまあまあなかなか大変
うん、うん、
そのクエリ書いてじゃあどのフォルダ領域に検索かけてみたいなことも結構考えるので、なのでそこがまああのアプリを飛び越えた OS レベルで同じ世界観として提供されて、しかもシームレスな体験になってるっていうのは正直めちゃくちゃありがたいと思いますっていうところですかね、
うんうん、
そう、これマルチプルフォトズオアビデオズっていう検索ができるのもめちゃくちゃ偉いなって思ってます。ただね、悲しいポイントがあってですね、まあ、今後推奨される手段がある、今後これが推奨されるようになるんですけど、あのなんだろう、まあ、これのアクセス期間に対する、制限が結構厳しくて、まあ、あのこのインテントで URI をもらうと、じゃあその URI っていつまで使えるのって、結局多分出てくるのっておそらくコンテンツ URI だと思うんですけど、まあこの URI に対するアクセス権はいつまで使えるのってすると、このプロセスが終わるまでっていう書き方されてるんですね。要はその一度そのもらってきたデータを、じゃあどっかに、例えばまあそれこそシェアドプリファレンスかもしれないし、ルームによる SQLite かもしれないし、 みたいなところに、まあ、あの保存してもう一回起動したらそこにアクセスできるのって言われるともうできないですよっていう話なんですよね。なので、結構コンテンツ作るタイプのアプリとかで、これを使うのは結構難しいのかなとは、思ってますっていうのが個人的な、見解でございますっていうところです。ハットさんとかでコンテンツのような、メディアアクセスがあるツールとかって、実装する機会ってあったりします？
あ、そうですね、割とあって、で確か LT 会でもあったと思うんですけど、この、まあ、フォトピッカー、あの Google フォトからは撮ってこれないっていうのあったと思うんで、うんうん、そこができてくれるとかなり嬉しいのかなとは思ってますね。やっぱローカルよりか多分ユーザーの方とか、特にあのピクセルユーザーとか大体の写真Google フォトの方に上げちゃってることが多いかなと思うので、
そうですね、自動ドキかかっちゃいますもんね。そうですよね、確か今だとそうですね、アクションピックをしないと、
うん、
まあ Google フォトズの写真選択ができないはずなので、そうですね、そこが動いてくれるまでは結構お願いして頼むって感じではそう、た確かにな、そう、あのアクションピックで動かしちゃうと SF が起動して外部のあれに飛んでいくので、うん、世界観は結構壊れちゃうところがあって、
うん、
なんかなん、うん、結構そのなんかデザインシステムに沿って作られてたアプリがあったとして、じゃあ飛んだら全く違うデザインの画面がポンって出てくるので、うん、結構びっくりはしてしまいますよね、うん、その他でも見る画面とはいえ、
うんうん、
っていうところで、多分ね、今のところ多分 Android 13で見えてる変更で、多分ここが一番でかいのかなって思うんですけど、実はね、あの他にも何件かあるんですね。まあ、Android 13で Java の Core ライブラリ、要は OpenJDK がですね、11LTS に対しての更新がかかってるみたいで、まあ、あのコトリンではすでに使えてるよっていうのもあるし、まあ、Android 13向けではあるので、じゃあ、あの、僕らに影響があるのかと言われると、どうなんだろうとかあるんですが、まあ、ストリングの isBlank とか、ストリング .lines とか、まあ、コレクションズが toArray に変換できるような、あれに変換で toArray みたいな、メソッドとかっていうのがいくつか増えたんですが、まあ、この辺のアップデートもしてますよみたいな話が、来てるところが、一つあります。まあ、この変更も Android 12に、アートのランタイムのアップデートでサポートするぞって書いてるんですが、Android 12に関しては、Android 12より前のバージョンについては言及がなかったので、使えるまでは遠そうだなっていう悲しいなっていうところではあります。で、あと2つ紹介しましょうか。ちょっと山田さんと話したいことがあって、クイックセッティングスプレイスメント API っていう、まあ、あの通知の、クイック設定の部分がに独自のカスタムタイルが、追加できなかったんですが、これ使いどころイメージつきます？
これ全然つかないんですよね。なんか13にも、もともとこれ12からでしたっけ、導入、あの通知のところをこう上から下ろしてきたときに、上のところにあの Wi-Fi 設定とかライト設定とかのタイルが表示されるようになったっていう、あの画面です。
そうですね、あのこの辺の通知領域が変わったのって、 Android 12 の UI 変更がでかいので、多分そこからだとは思いますね。
ここの部分にあの自分たちで新しい項目を追加できるようになったっていうのがこの API の追加なんですが、まあ、例えばツール系のアプリとか頻繁に何か切り替える必要があるようなものであれば嬉しいと思うんです。ただ、まあ、多分多くのアプリの場合は特にここからすぐにアクセスして嬉しい機能がすぐに思いつかないんですよね。
いやですよね。ハトさん、なんかこれ思いつくものあったりします？
なんでしょうね。まあ、なんか予約系のアプリとかでどうしてもこの店気に入ってるんだってことですぐに予約したいとかないか。
あタップするとアクティビティが起動して、もうあの設定が全部埋まってるみたいな
的な
インテントで、あのインテントを起こして、まああのインテントの中にエクストラズリー、うん、あのデフォルトのパラメータがもう埋まってて、これでいいって聞いてくるみたいな
とかできて嬉しい人いるのかなとも思ったけれども、どうなんですかね。
まあ、なんか独自でホーム系のアプリとかがあったらここで設定できたりとか、そうですね、通知系切り替えたりとか、
今の画面から離れず設定アクションを実行できるよってあるんですけど、逆にアプリを起動している状態で設定を変えたいタイミングってあるのかなっていうのがすごい気になっちゃいますよね。
機内モードは分かるんですよね。こうアプリ起動してあの OS 設定の方であの機内モードを行って一回切り替えてあのインターネットリセットして接続を復帰させるとかっていうのはやるので、
デバッグ用とかなっていう気はすごくするんですけど、
まあ、そうですね、デバッグには使えると思いますね。
そうなんかハイペリオンが形を変えてここに来るみたいな話はありそうですよね。逆に言うと今のところこれポリシーがないので、逆に何でもできてしまうから何でもやりすぎた結果ダメになるみたいなケースも見ますよね。
なんか大喜利大会できそうですよね。
いやそうそうそう、大喜利大会になった結果なんかそのこんなことできるじゃんってなってめちゃくちゃいろんなところを迂回した結果すごいデバッグコードが取れるよみたいになってしまうと、 Google にそんな使い方想定しないって言われちゃったらまたなんかそのポリシー制限が走ってしまうので、そうならないようにしたいなっていうところではあるんですけど、逆に言うとそうならないしたところのした後の使い道が思いついてないっていう、
う
ん、またそれはそれで難しいっていう、うん、
なんか MacBook のあのタッチバーが出た当初にやっぱりなんかみんな結構やりたい放題やってたなっていうのをちょっと思い出しました。
ありましたね、あのニャンキャットが右から左に走っていくやつとか、
お寿司回ってたりとか、
あ、そう、お寿司回ってまして、
やってましたね。なんかもうあれもめっきり聞かなくなっちゃったし、もう、うん、新しいバックにはそんなものはもうできないので、なんか有効利用が難しかったんやろなっていう。
もうこの、まあ、タイルの部分もウィジェットとかと同じような感じで増えてくるとエディットで選んでもらわなきゃいけない手間があるので、
そうですね、なんか逆に言うとこれアプリを落とした時に何かできるとかだと結構話は変わるんですけど、そうじゃないとなると結構な何をすればいいんだろうみたいな感じになっちゃいますよね。
まあ、今後 API がどういうものかっていうのがさらに進んで開示されたときにもしかしたらめっちゃ使えるっていう風になるかもしれないですね、うん、
そうですね、まだちょっとその姿形もまだ見えてないところは正直あるので、じゃあ何が起きるのっていうのは多分今後見えてくるんだろうなって気はしますね、
うん、
じゃあ最後の話しましょうか。まあ、ユニコード 14.0 のアップデートが来ましたよってことで、絵文字が増えると。
そうですね、絵文字増えますね。
例えば何が
メルティングフェイスですか。
ああ、メルティングフェイス。
ここはどこに使うか分かんないですけど、メルティングフェイス、
あの顔が溶けてるやつですよね。
あ、そうです、そうです。
そう、スラックで雑にメルティングフェイスって出てこなかったんでちょっとあの今ググったんですけど。
あとはフェイスホールディングバクティアーズっていうあのピエンみたいなやつがいますね。
フェイスホールディングバックティアーズ、なんかピエンかっこ笑いみたいな感じですね。待って、僕らの知ってるピエンってどっちだっけ。あ、顔、口の向き逆だった気がするな。
ピエンもうちょっと悲しげですよね。
あ、ダメだ、知ってるスラック言ったらピエンがなんかぐるぐる回ってるって出てこなかった。あ、そうですね、あの口がへの字ですね。
あー、うん、そっか、
逆になってるんだ。あー、ハンドフィンガーズパーシャルか、あのハンドウィズインデックスフィンガー&サブクロスシード、うん、なんかその親指と人差し指をクロスさせるやつ。
うん、
今時の写真撮る時の、
さっきますよね。なんかの、あ、これ何ハートが表現できるんですか、これで。あとなんかその次これなんだ、インデックスポインティングアットザビューアーで指差してるんですけど、プギャーにしか見えないんですよね。ちょっとあのインターネットの時間で発言しちゃったんですけど。X 線とかあるで。
X 線あるの。
X 線。アイデンティフィケーションカードとかも入ってんだ。
はあ、使えるな。
ヘビーコールドサイン好きですね僕。 39、一番下にシンボルとヘビーイコールサインっていう、ただあの太字のイコールがあるんですけど。ああ、いいな。
そう。で、知らなかったんですけど、これ、Android12L の頃から実は使えるようになってたみたいですね。
そう、これを書かれてると見て、あのどこに書かれてるんだろうって調べたんですけど、特に出てこないんですよね。そう、本当に特に出てこなくて、マジって書いてあって、本当にマジらしくて、マジかーってなったんです。そう、本当にそう、Android12L、まあ、SV2 って呼ばれたりとか、ターゲット指定系バージョン32かな、まあ、なんかその31があの S なんですけど、まあ、その次、まあ、マイナーチェンジではあるんですけど、まあ、S として来てる、SV2 っていう名前で来てるんですけど、そう、ここに書いてあるそのなんだ 12L Futures and Changes っていうページがあるんですが、マジで絵文字にユニコードについて言及がないっていう。そう、 L って、まあ、L ってラージの L なんで、まあ、フォルダブルだったりとかのラージスクリーンに関するバージョンなんですけど、まあ、そこに関するアップデートはちゃんと書いてるんですけど、この中にどこにもないっていう、うん、もうちょっとデカデカと帰ってくれてもええんやでみたいなところはあって、まあ、そう、なんかしれっと更新されてたんやな君っていうのが、まあ、このエボジユニコードアップデートに対する感想ですね。まあ、そんな感じで、おそらく、まあ、今ここで多分結構洗いざらい話したなと思うんですけど、
まあ、DP2 とかまた今後出てきた時に、あの驚きの機能があったりするかもしれないので、まあ、
そうですね、
あの引き続き情報を追っていきたいなっていう感じがしますね。
そうですね、あの、まあ、例によって多分 DP1 で全ての変更要素が語られるはずはないので、まあ、結構その Android12 の DP もなんか1から2に変わるときにすごく UI が変わったとかいろいろあったので、うんうん、おそらくまあ2でもなんかあるんやろみたいな気持ちではいますね、僕も、
うんうん、
というところで、まあ一通り話したので、今回はいいお時間にもなってきているので、まあここで終わりとさせていただこうかなと思います。山田さん、ハットさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、まあ次回も、まあ、まあ、月1ペースでやっていければいいかなって思ってますので、ぜひ次回のドロイドガゲ FM もお楽しみにということで、今回はここで終わりとさせていただきます。さようなら。